3月26日火曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは政府が今日の閣議などで、日本、イギリス、イタリアの3カ国が共同開発し生産する次期戦闘機について、第三国への輸出を可能にするという、防衛装備品移転三原則の運用指針を改めたということであります。それからですね、安全保障に関連してなんですが、連日北朝鮮が様々なメッセージを出しております。対日交渉を拒否だそうです。キム・ヨジョン朝鮮労働党副部長の談話を朝鮮中央通信が報じたということです。それから今日発表された公示地価ですけれども、全国平均で 2.3% の上昇となりました。伸び率はバブル期以来33年ぶりの高さだったということが出てきております。収録しておりますのが3月26日日本時間の夕方6時を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ16円9銭安4万飛び398円3銭で取引を終えました。前日のアメリカの株式市場で主要株価指数が下落したという流れを受けて、主力銘柄の一角に売りが出たということであります。ただもう年度末期末を控えております。機関投資家のリバランス目的の売りも重荷になったという見方もあったようです。ただ全体的に強気の流れというものは変わらず、押し目買い意欲は旺盛、下値は限られたということになりました。さあ、まずは防衛装備品の移転をめぐる話、これ1年以上ぐずぐずしているわけですけれども、今日の閣議などで、とりあえず次期戦闘機に関しては第三国輸出の解禁ということになったようであります。ただ輸出先は防衛装備品のや技術移転協定などを結ぶ国に限ったということで、あります。そもそもですね、この志を同じくする国であるとか、具体的に言えば NATO だとか、あるいはアメリカの同盟国というところがまずは視野に入ってきますんで、その意味ではですね、実質的な部分はこれである程度は担保できるのかということですけれども、ただパートナー国以外に移転する場合には個別案件ごとに閣議で決定をするということになりますんで、その分日本の意思決定のスピードは他の2つの国々に比べると遅くなるよということでもあります。で、次期戦闘機に限定をするということ、そして現に戦闘が行われている国は除くと、国連憲章の目的と原則に適合した使用を義務付ける国際約束の締結国に限定をするんだということが、国家安全保障会議の方で決定されているということであります。一応はですね、第三国に出せるようにはなったということでありますが、ここの部分というのは、最低限のラインというところで、いわばですね、これも、とりあえず風穴を開けて、でここからどう大きく穴を広げていけるかというところが、勝負になってくるんだろうということで、あります。もともとはですね、もっともっと、用途をの限定等々もですね、外そうじゃないかというような議論が去年の夏過ぎ秋口ぐらいまでは進んでおったわけですけれども、その後、公明党が方針を変えたということが出てきていて、これには諸説、いろいろな説があるというところでありますが、代表が中国に行ったからだというような指摘をする人もいればですね、いやいや池田大作名誉会長が亡くなったからなんじゃないかというような分析をする方もいらっしゃいます。私もいろいろ取材すると、どちらかというと後者の方かなというような気もいたしますが、この部分というのはですね、様々な、総合的な判断でというところなんだろうと思いますけれども、議論のパートナーとなっていた、自民党の特に、国防だとか安全保障を、専門に、見てきたような人たちからすると、いやこの突然の心変わりは何なんだということであるとか、現場レベルでは一生懸命やるんだけれども、それをですね、さらにその上のレベルに上げたときに、 なかなか逃げ切らないんだというようなね、ことなどが憤りとしても伝わって、まいりました。もともとこの防衛装備品移転の三原則、その前にあったですね、武器輸出三原則と呼ばれるものはほとんど金融三原則に近いようなもので、日本が作った防衛装備品はほとんどですね、輸出ができないような状況だったのを、まず、装備品三原則に変えて、用途を絞ってですね、輸出ができるようにしたというところでありました。で、その用途というのが救難、輸送、警戒、監視、掃海という5類型に限るということでありましたが、これだとですね、国際貢献の部分だってできないじゃないかということで、例えば地雷の除去であったり教育訓練とか、そういったものに使うような用途であったらいいじゃないかということなどを議論をしたり、あるいはそもそも類型で分けるということ自体がナンセンスだと、これはここでも何度も申し上げましたが、日本産のですね、非常に優秀な一般に使われる自動車、その中でも SUV と呼ばれるようなものであったりとか、マクロの走行もある程度可能なものというのは、日本が作ることにおいてはですね、この5類型に当たるようなですね、戦闘には当然使用しないし、快適なドライビングのために、使用をするんだと、あるいは安全に、そして、物を壊すことなく物を運ぶために使うんだということを目的として当然ながら作り、そして販売し輸出をしていくわけですが、ところがその荷台に機関砲を乗っけたりとかしてですね、どこぞの旗を立てて、そして、向こうの一般市民を殺す用途に使うということが起こりうるということで、その物のですね、標準的な用途で区切ったところで、結局使い方というのは手に渡った人に、によるもの部分が当然ながら出てくると、作った完成品でですね、用途をすべて縛るということは当然ながらできないと、北朝鮮が作った、無人機のカメラが実は日本のある猿大手、カメラメーカーのものだったというようなですね、じゃあこれをですね、もう兵器として使われているんだから輸出を禁止するのかといったら、さすがにそんなことはないわけで、なぜ防衛装備品だけがこうなるのかというのは、議論としてですね、当然ながら出てくるところで、ありました。ただ今回の決定というものはそこまで踏み込むものではなくて、まずはこの戦闘機に限定的にというところであります。でさらに、ここにも実は矛盾点があってですね、今現状として、国と国との間でのいわゆる戦争というものを行っている国、現に戦闘が行われている、この戦闘というものの定義だってどうなんだという話があってですね、じゃあ今イスラエルとハマスの間はこれは戦闘に当たるのかどうなのか、イスラエル側からすれば国内の治安維持なんだというふうに、強弁することだってできないことはないわけであります。それは一つの例ですけれども、現に戦闘が行われている国には渡すことはできないけれども、例えばじゃあ一昨年2月24日よりも前のウクライナ、戦闘が起こりうる可能性というのは高まっているけれども、まだそういう状況ではないと、そして、国連憲章を守って民主主義を信奉する国に対してですね、装備品の供与ができるかできないかというのは、これ、突きつけられる課題であります。ことほどさようにですね、結構ご都合主義的にこれ線引っ張っているところが多いので、この辺はですね、今後いろんなですね、議論を呼ぶことになるのではないかと思いますし、そのあたりですね、この現に戦闘が行われている国は除くという、昔ながらの伝統的なですね、日本は死の商人にならないんだ的な、お題目というものは、実は、現状というかですね、このリアルな世界にを突きつけられた時には、あんたたち一体どうするんだというところで、いきなりですね、そこでシビアな世界に放り込まれるというところであります。こういうですね、お題目のような線引きというものはかえって思考停止を生むのではないかということで、むしろその用途で区切るということをやらないんであれば、もうこれは相手国をどこまで信用するか、それをその信用をどこまで信用できるか っていうのを線引きをすると、まあ、それはあの外形的なですね、民主主義というものがあるとか、あるいは、法の支配が確立されているとか、シビリアンコントロールがしっかりしているんじゃないかとか、あるいは、志を同じくする同志国であるとか、いう、まあ、判定基準は様々あるわけで、それが時々で変わるということはあって、そのために閣議決定をするというのも、まあ、一つの手ではありますけれども、ある一定程度のこう基準、まさにですね、まあ、我々がどういった価値観を重視しているのかというのの反映で、どういった価値観を同じように重視している国だったら渡して良いのかいけないのかということを、まあ、線引きを本来はしなければいけないのではないかというふうに思うところでありますし、まあ、そういうことをですね、本来議論する、これはいい機会であってですね、その装備品の性能云々とか、そういうようなことではないのではないかということはつくづく思うところであります。さあ、それから、北朝鮮がですね、連日のようにメッセージを出してきておりますが、朝鮮中央通信は26日、日本側との交渉や、接触を拒否すると表明するキム・ヨジョン、朝鮮労働党副部長の談話を報じたということであります。まあ、これは取りも直さず、キム・ジョン氏の妹に、総書記の妹に当たるという人でありますが、先にですね、出した談話で、まあ、あの岸田総理が金正恩氏に会いたいという意向を様々なルートから伝えてきていたんだということで、それに対してですね、林芳正官房長官が日本人拉致問題については、まあ、日本としては最重要課題なんだと、まあ、北朝鮮は問題が解決済みで、これ以上何も進展はないと言ってるけども、何を言ってるんだということを、まあ、会見で当然ながらね、日本の立場として説明した。そしてそれに対して、キム・ヨジョン氏は反応したということなんですが、まあ、なんというかですね、かまってちゃんであることはもう間違いはないところなんですけれども、まあ、それだけ、他にいいパイプがないというか、まあ、中国もさほどこれに対してですね、まあ、積極的に何か仲介等々に動くというものでもないし、まあ、もっと言えば、まあ、米中対立の中で、まあ、北朝鮮がですね、相手、まあ、西側諸国、日本やアメリカ、あるいは韓国に対しての、まあ、抑止力となってくれる分には、まあ、それはいいというところで、まあ、あのミサイルの発射等々の実験に対しても、特に何も言わないわけでありますが、まあ、アメリカと近づいて話そうということになってですね、なると、まあ、これは一定程度の撹乱要因になるということになりますので、まあ、中国側としては、ウェルカムでは全くないというところで、まあ、今のところは静観を決め込むという状況になっていると。当然ながら北朝鮮の側からすると、対話のパイプとして中国に頼るわけにもいかない、ロシアに頼るわけにもいかない、韓国も頼るわけにいかない、アメリカはそっぽを向いている、六カ国協議のメンバーの中で唯一頼れるとしたら日本だということになってきて、宗派を送りまくっているという状況であることが、まあ、見えてくるというところであります。まあ、相手がこうなってきているというのを見ながらですね、まあ、昨日も申し上げましたけれども、まあ、日本としてですね、国益を損なうことないよというところで、まあ、あの林官房長官の発言そのものというのは、まあ、今までの路線を踏襲するというところでもありますけれども、まあ、下手に譲歩をしないというのは、交渉においてもとてもとてもとても大事なところでもありますし、こうした姿勢をこう貫いていっていただきたいというふうに思います。それからですね、2024年の公示地価が今日国土交通省から発表されました。全用途全国平均、前年比 2.3% プラスということで、伸び率がバブル期以来33年ぶりの高さだということ、そして、これを見てですね、まあ、バブル期以来の高さなんだからデフレから脱却したんだというようなことなども出てきております。まあ、あの地域地域で見ればですね、あの旅行客が増えたところ、まあ、これはもうコロナ禍からの脱却という部分である とか、あるいは北陸新幹線の延伸などインフラの整備によって人の流れが増えて地価が上がったところであるとか、あるいは新しい施設ができた麻布台ヒルズのようなところであるとかですね、上がってきているところがあるというのは、まあ、確かにその通りでありまして、まあ、このそのあたりですね、景気がいいねとこういうようなことにもなってまいりますが、まあこれ地価が上昇して、まあ、これからどうなっていくかという部分で考えるとですね、まあ、その分家賃等々が上がっていくというところで、まあ、経済が回っていくという部分であるとか、あるいは担保価値の上昇というようなところがあるんですけれども、で一方で、まあ、金利が上昇をするということになっていくと、まあ、じゃあ新規の投資等々がどうなるかというところがあります。で、まあ、これを上回っていくようなですね、まあ、収益が向上する好循環にやっぱりなっていかないと、この地価も含めてですね、上がっていかないというところで、まあ、そうするとやはり取りも直さず、まあ、個人消費であるとか、その経済の自力の部分ということにもなってくると、まあ、今回はですね、まあ、去年はまだこの時期というのが、5類に感染症法上の、5類に変わっていなかったと、行動制限が完全に撤廃されたわけではないということがありましたので、まあ、その辺のですね、かさ上げ分というものが当然ながら存在するだろうと、まあ、こうしたことが起こってきて、そして資産価値が上がる、それによって、まあ、一部の人たちではありますけれども、まあ、可処分所得が上がっていって、これがですね、全体に、トリクルダウンしてくればいいんですけれども、なかなかトリクルダウン説というものは、実際には起こらないんじゃないかとこういうことも言われております。そんな中でですね、まあ、こうした数字を大きく見て、引き締めに転じるというのはあまりに時期尚早が過ぎるのではないかと、一時的な過渡期的なものなのかもしれないぞと思ってですね、むしろ過剰分所得上昇のために何ができるのか、あるいは何をしてはいけないのかということを見ていかなくてはいけないのではないかと思うところであります。飯田浩司のデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司のデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。